神田真二のみるみる元気が咲いてくる。はい、ありがとうございます。第3回目ですね、みるみる元気が咲いてくるになります。今週からですね、実はこう僕の先輩の香取孝信さんや中村文明さんや西村先生などですね、学校の先生を対象にした勉強会がいよいよ今週からスタートするんですけれども、まあ、とてもいろんなご縁の中で、させてもらうんですが、やっぱり学校の先生っていうのは本当にすごい職業だなっていうのをですね、もう一つの貢献の方のひまわり里へプロジェクトの方させていただいて、たくさんの先生にお会いする機会が増えてきて、まあ、本業の方でも研修で関わらせていただきますが、いや本当に尊い仕事だなっていうのを日々感じさせていただいてます。そんな中でやっぱり行き詰まっていくところもあるので、今日はですね、同じ業種で2つの事例ですね、同じ業種で2つの事例を皆さんにお伝えできたらと考えています。日々どうですかね、特に福島の私もそうですが、福島に住む人間としてですね、必須なものは何かというと、震災の時もそうでしたが、一番困ったのはガソリンだったと思うんですね。当然水とかもそうなんですけども、ガソリン結構困ったと思うんですよ。でそんなガソリンスタンド、ガソリン必要なのにちょっとずつ最近ですね、ガソリンスタンドは減ってきたような感じがします。当然エコカーが増えてきたりですね、便利になったがゆえにそういうものがなくなっていくのはとても寂しいなーっていう部分もあったり、私自身ですね、最初の会社員の頃ですね、最初のお仕事はエネルギーのお仕事だったので、まさにそのガソリンとかガスをですね取り扱わせていただくお仕事をさせていただいていましたので、とても思い出深い業種の一つになります。でそんな中で福島県のですね、人物の町福島の2つのガソリンスタンドの実例なんですけども、事務所の方がですね、じゃあ一つの事務所はですね、もう思わずそこのガソリンスタンドを入るとですね、もう抜けられないスタンドがあるんですよ。それはですね、福島県の福島市というところにあるガソリンスタンドなんですけれども、そこはですね、立地条件は正直いいとは決して言えないんですよ。国道沿いではなくて旧道沿いですね。もううちの事務所の近くなんですけれども、福島駅の中の裏側のその中でも旧道沿いで、ほとんど車もそんなに明るい時間でも来ないんですよ。なのになぜか朝と夕方パンパンなんですよ。朝と夕方パンパンなんですね。しかもリッターがそんなに安い、いやむしろ高いんですよ。1リットルあたり高いんですけど、エネオスさんの旗印を上げられてるんですね。しかも日本一セキュリティが高いんですよ。なぜかと言いますと、そこのガソリンスタンドさんなんですが、朝夕どんな方が一番使われるかというと、実はおまわりさんなんです。警察の方がですね、すごく使われるんです。なので警察の方使われるのでセキュリティバッチリなんですよ。それがゆえにですね、ガソリンスタンドの皆さんはお客様の名前すべて覚えてるんですよ。なので私がお伺いした時も必ず、あ、半田さんおはようございます、半田さんありがとうございました、必ず相手の名前や職業も全部一致させてるんですね。皆さんのガソリンスタンドどうですかね。まあ、セルフだったら呼びかけられることもなくて、なんかこう無機質なやつにピーッと札かなんか入れて、それで終わってピッピッピッってレギュラー廃屋で終わると思うんですけれども、そこはですね、まあアナログもいいとこのアナログでバコーンとですね名前呼んできます。で朝と夕方になっていくとですね、どういう風になっていくかというと、おまわりさんでいっぱいなんですよ。でなんでおまわりさんでいっぱいかというとですね、初めて私もガソリンスタンドに行かせてもらってびっくりしたんですけれども、止まった瞬間にですね、ガソリンスタンド入りますよね。で給油口開こうが開く前が関係なくですね、しかも雨の日も風の日も雪の日も晴れの日も、雨の日も風の日も晴れの日も雪の日もですよ、雨の日もですよ、いきなりですね、車を止めた瞬間にホースがピョコッと出るんですよ。ホースがピョコッと出てですね、そのホースで地下水汲み上げたやつを手洗車でいきなり大の大人2人に囲まれるんですよ。囲んでいきなり手洗車が始まるんですよ。手洗車で一生懸命拭き始めるんです。何も言わないんですよ。これが全然サービスに入ってないんですよ。 20リットル以上の方は洗車サービスって書いてあるんですが、1リットルだろうが100リットルだろうが20、関係なく全員のピッカピカにしてくれるんですね。手洗車ですよ、今時。そしてその自分らが席を立ってですね、お手洗いに入るとですね、中身がまた綺麗にしてくれるんですよ。そうするとですね、そのガソリン代で領収書からすると洗車っていうもので領収書切れない方が、逆にその中に含んでもらえるとですね、助かるわけですよ。その洗車をしている間にお仕事をしたり、お手洗い行ったり、新聞読むことができたり、それぞれの仕事ができるんですね。毎回毎回それされて、これまたいいところはですね、じゃあオイル交換がどうですね、ああですねって言われたら、もう返事をイエスかハイか首を縦に振るしかないわけですよ。返事をイエスかハイか首を縦に振るしかないんですよ。そこまでなんかありがたいなと思うわけですね。手見たらもうブロブロの真っ赤なパンパンに張った指になってるわけですよ。でそんな中で実際にですね、じゃあ水着しましょうかとか、必要のないものは全然売り込んでこられないんですね。例えば僕がこれどうですかって言ったら、ちょっと直しときましたって勝手に無料で直すんですよ。無料で直された中で、でも本当に必要な時だけ言ってこられるんですね。そうされるとファンになるわけですよ。もうファンになった瞬間にもう全てもうお願いしますになるんですね。なので結局はそのセルフという真逆のところの本当に人間力と実際に喜びの種をまかれるからこそ、このガソリンスタンドさん、しかも面白いなと思うのがですね、日曜日お休みなんですよ。普通ガソリンスタンドさんで日曜日結構お客さん入ってるんですけども、日曜日お休み、しかも全て皆さん正社員なんですよ。皆さん社員さんなんですよ。働く人にとってもきっちりお休みを取れて家族との時間が使える、若いアルバイトの方が一人もいないんですよ。皆さん私の両親であったり、一回り上の方であったり、素晴らしい経営をされてるなと。もともとですね、ここの社長は外交官をされてたそうです。そして日本に戻ってきて何かしたいというところで、小さな小さなスタンドから始まり、今や少しずつ大きくなってきて大繁盛をされてらっしゃるっていう事例が一つになります。もしですね、弊社の方に遊びに来られる時ありましたら、一緒にですねガソリンの給油なんかで楽しんでいただけたらと思います。で、二つ目の事例なんですけれども、これ福島県の白河市のっていうところにの近郊に中島村っていう村があるんですけれども、そこの実例なんですけれども、ここはですね、なんと意外や意外、ガソリンスタンドのふりをしたですね、ガソリンスタンドのふりをした何かというと、リフォーム会社なんですよ。ガソリンスタンドのふりをしたリフォーム会社でして、ガソリンスタンドのその普通休憩室っていうのは、決してその心地がいいというか綺麗だとか休みたいなって思えるようなところって少ないと思うんですよ。タバコの匂いがしたりぐちゃぐちゃしてたりとか、どう考えてもおしゃれなカフェなんですよ。おしゃれなカフェで何もしてないのに入った瞬間に、お母さんみたいな方がですね、美味しいコーヒーをですね入れてきて、どうぞって座られるんですね。で、そこは何が一番売れてるかというと、リフォームと、そしてコーティングの綺麗な洗車なんです。この洗車技術やコーティング技術がそこの業界の中で日本一だそうなんですけれども、確かにですね、そこで休んでみたいわけなんですよ。で、そこで休んでみると、実際のところコーヒー飲む、ゆったりしてる、ちょっとお願いしようかなってなったりですね、こう見回してみるとですね、キッズスペースもすごく充実してて、村の中でですね、村の中で正直ほとんどがガソリンスタンドが潰れてるようなところで、そこだけが繁盛されてるっていう事例で、いわゆるご飯とおかずをひっくり返した一つの事例になります。で、そこのなんでそういう風に変わられたかというとですね、専務さんが今33だそうなんですけれども、専務さんもともとイオンでお仕事をされてたそうです。実際このままだとガソリンスタンドがうまくいかないと、ガソリンでご飯を食べることよりも、ガソリンをきっかけに何か皆さんのライフスタイルを充実させたい、そんなことから生まれてきて知恵だそうです。そしてクリスマスの日はサンタさんの格好をしたりですね、たくさんのですね働いてる人たちが輝いてたんです。 働いてる人たちがですね、なんでこんな輝いてるんだろうと思うと、働いてる人たちのアルバムっていうのを置いてあるんです。普通だったら商品案内を私たちに見せつけるのに、商品案内ではなくてスタッフの輝いてる写真集を我々に見せていただいて、こんな仲間たちがこんな楽しそうにやってるんですよってことを、もう初めて入った私に対してもニコニコ伝えていただけるんですね。そういう一つの業態での二つのですね、ちょっとした福島の工夫された企業のですね、事例を今回はご紹介させていただきました。ということで、みるみる元気が咲いてくるでした。どうもありがとうございました。